ガシガシ
ムービーナイト
フィーバ
ー。はい、どうもおしこです。
マナティです。そしてシャオリンです。
はい、今回はですね、コロナやインフル、メディア前にかかって倒れた時に見る映画でございます。
はい、
療養期間に何を見るといいか、こちらを紹介していきます。
はい、
お楽しみに。
この配信はウシコ、マナティ、シャオでお送りいたします。
さて皆さん、
はい、さて皆さん、
コロナ死も何年ですかね、もうね、
3、4年
で、インフルなんかもね、今流行ってますけども、毎日ね、マスクつけてアルコール消毒もして、やれることはやっとりますわ、かかりました、
あらまあ、
かかりました、さすがにね、かかりましたよね。
さすがにかかりましたよね。日本語すげえな。
はい、コロナにかかった人。はい。そうなんですよ。
大変。
今これ収録が1月なんですけども、11月の頭ぐらいにかかりまして、最初ね、そのね、前の日何してたかっていうと、断捨離。確かね、土曜日に断捨離をしてて、なんか急に寒くなったからさ、こうね、いらん服とか、でずっとコロナで出かけてなかったから服がなかったのよ、で捨てて、古いしさ捨てて、で新しい服買いに行こうっつって、日曜日に新しいお洋服をね買いに新宿に繰り出したんですよ、ただその前木曜日とかにすっごい大人数でするお仕事の現場ね入ってて、でそこでもらっているのか、それとも新宿に繰り出した時にもらってしまったのか、それとも日々のね、私の行動範囲内でもらってしまったのか、本当にもう分からん、分からんけども、日曜日の夜に扁桃腺が腫れ始めて、で土曜日にその断捨離したりとかさ、まあお掃除をしてるし、人混みにも行ってるから、そのほこりで腫れてしまったんやなと、扁桃炎やと思って耳鼻科に行ったんですよ、月曜日、熱っぽい、でも熱は7度4分とか、ギリ7度5分の下なのね、でちょっと喉腫れてるし、熱も微熱が出てるから病院行こうっつって、で病院に行きました、先生にね、コロナの検査するって言われて、いやもういつもの扁桃炎やと思うんで別にいいですっつって、アレルギーと炎症を抑える薬をもらって帰って、グーンと熱が上がりまして、これはあかんと。コロナの抗原検査キットを実家にね、やっぱ帰省するとき用に、ある時に買っとかないと、またパーッと流行った時になかったら困るんで、夏ぐらいに買ってたんですよ。で、それを使って、もうね、しっかりと、はい、陽性っていう印が出て、いやいや、待て待てと。待て待て。
これ出てるのに。
これ、古い。あれは古いと思って。古いのよ。なので、ちょっと病院のね、先生に電話して、すいません。今、熱が8度9分なんですけど。断ったの、コロナの検査ってしてもらえませんかねみたいな感じで言って、で、翌日に、わかりました。しましょうと。で、ただ、入ってくるなと。病院には入ってくるんだ。で、外の、スペースがあるから、
そこに。チェックするスペース。
なので、そこで、まず電話かけてこいって言われて、で電話をして、仲間試合とか、その、患者さんがいなくなった時に呼ばれて、ふわーって、もうそのさ、家で、陽性になってるから、もうね、こういう状態ですわ。で、ふわーって言って、お願いします。で、こう、鼻にグッて入れられてね。で、しばしば慣れようと。ってまたプワーってこうね出て
外出て、
もう完全に外で、
寒いとか、
もう自分もさ疑惑があるからさ、もう人がいないところでこう息吸って、で呼ばれて、陽性だったよーっつって、どうしましょうって一応聞いてみたら、もうお薬とかないから、
そうだよね、
もう自分の免疫力でどうにかするしかないから、頑張って、
まあそうですよね、だってみんなね治せてるんだったらこんなことになってないわけですよ。
ですよねみたいな感じで、
ですよね、
分かりましたっつって、でそのままプワーッと突っ切って、私はそのまま帰宅してお金払わず、
うん、え
でコロナの検査自体は無料だったのよ、
うん、ああそかそかそかそか、う
ん、でただあのその先生にやってもらってお話ししたから、うん、一応ね診療代は発生するんだけど、うん、まあ事情も事情やから、うん、未払いで私も発生すると思ってなかったから、うんうんうん、後で知ったんですけどね、お金がいた、あ実はいたよっていう、そのまま闘病生活なんですよ、
うんうん、
自宅でね自分でこう何とかしないといけない。私ワクチン3回目打ってなくて、うんうんうん、でワクチンをいつでも打てるように、うん、副反応で倒れてもいいように買いだめっていうかね、そのインスタント食品とかゼリー用のゼリー飲料かっていうのは用意してたから、それは良かったのよ。なのでなんとかね、うん、持ちこたえたんだけど、もう喉がパンパンで、
うんうんうん、
飲めない。
あ、言うね、うん、言ってた言ってた、
飲めない食べれないなの、
うんうん、
で咳も出るし鼻も出るし、鼻出たかっけ、痰か、痰がすごい出て溺れるのね、うん、飲み込めないからさ、うん、出すしかないんけど、
うんうん、
もうひたすら出るからさ、ゴーゴーゴーってなるし、
うんうんうん、
で熱も高いまま、うん、食べ物も飲めない食べれない、うん、高熱の状態で、まあ、3日3晩ですよ。
え、で、じゃあその間に映画見てっていう話よね。
で、病院とね、やり取りもするんですけど、
うんうん、
東京都の場合は、
うん、
その療養センターみたいなのがあって、
うんうんうん、ホテルとかでやってるやつね。
そことこうやり取りしてて、うん、まあ、あの日々ね、熱を測ったら入れて、何食べたとかね、
うん、
入れて、メールでピッて送るっていうやつをやってるんですね。
うんうんうん、
何食べたらいいか分かりませんみたいなことを、
うん、
送って、うん、で電話もらって、食べれないんですけどどうしたらいいですかって、みんな何食べてるんですかって、まあ参考にしようと思ったけど、まあ飲み込めないからさ、
うんうん、
おじやとか雑炊とかおうどんとかとかって言われても食べられへんそんなもんっていうので、こう切れながら、
うん、
あのゼリーとネットスーパーで飲み物、
うんうん、
私はだからをね24本入りのやつを買いまして、
ポカリとかだからとか、
ね、そうで大きいの買っちゃうと持てないから、う
ん、持てない
し開けれないみたいになるからさ、うん、なのでもうそう500のやつをバーンと買って、うん、で玄関先置いといてくださいとかって言いながらなんとかね過ごして、でネットスーパーで牡蠣とかね、牡蠣ね、
うん、
牡蠣は
貝の方
に入っちゃう、うん、
柿ね、
果物の柿とかも買って剥いて、うん、チンして焼いて柔らかくして食べるとか、
うん、
っていうのでなんとかね、
うん、
生きながらいたんですよ。
でその過ごしてる中で見た映画、
う
ん、
そう見た映画、
見た映画
の話なんですけども、うん、それよりもあの熱がね上がったり下がったりなんですよ、
うんうんうん、
で上がってる間にやっぱりその朦朧としてるから、
うんうんうん、
とにかくもう寝ないといけない。
あ、そうだよね、
食べて寝て体力をこう取り戻さないといけない、
うん、そりゃそうだ。
だけども、
うん、
咳が出る、
起きちゃうね、
で背中も痛い、
うん、
痰も出る、
うん、
かといってこう立ち上がるともうクラッてくるから歩くのもままならない、
うん、
その状態でもうね、あの服も着替えられないんですよ、
うんうんうん、
で汗かいたらちゃんとね着替えたいけど、うんうん、もうちょっとの距離がいけない、
うんうんうん、
もうねすごい時間かけて撮って着替えたらもう寒い、うんね、もう久しぶりにね、あの熱出したんですよ。インフルエンザも、
うんうん、
何年もかかってなくて、
うんうんうん、まあそれはいいことよ、いいことよ。
胃腸炎で揚げ下しを何回かしてたことはねあったんですけど、さすがにねこう ずっと高熱が続く、
うんうんうん、
で飲まず食わずで3日間、さすがに死ぬと思った。
あ、そうだよね、エネルギー足りなくなるもんね。
さすがに何だろう、死ぬのが分かった。
そうね、人が死んでいくプロセスを体感された
っていうね日々なんですよ。で、うん、あまりにももう喉が、うん、あの大変で飲まず食わずで、うん、どんどん衰弱していく自分が、うん、もう分かるからさ、
うん、
このまま死ぬかもしれない恐怖とかもやっぱあるわけですよ、一人暮らしだと、
うんうんうん、
で、
あれね、
あの病院の先生にね、
うん、
この間陽性やで頑張って言ってくれた先生に電話をしまして、
うん、
あのもう今こういった状況でもう喉がね腫れ上がって飲めないし食べれない状況なんです、うん、なんか薬出してもらえませんかって言ったら、じゃあ あの喉の炎症を抑える効くかどうか分からんけど抑える薬があるからじゃあそれ出しましょうかってその電話で診療してくれて、うん、最初はね病院の先生は送ってあげるっていう話だったんですけど、うん、気を利かした看護婦さんが住所見たらすごい近いから行きますねと。
マジ天使じゃん。
泣くかと思ったよね。
いや泣くよねそんなの。
もうね言葉が、まあ、もちろんね喋、うん、れないから、うんうん、ガッサガサの声でありがとうございますみたいな状態で喋るんだけどもその感動でこう胸が詰まって言葉も出ないみたいな状態で、うんうん、
人の温かみを。
そうでもねあの私の携帯で電話をするから、うん、あの知らない番号からかかってると思うんですけどもあの出てくださいねじゃあそこであのポストに入れましたって言うんでって言ってくれてありがとうございますって言って聞いて、うん、看護師さんの個人の携帯からかけてきてくれて、うん、あの今ポストに入れたんであのお大事にお代はまた後でいいんでって言っ て、ね、そうで見たら検査の時のねあれもお金払ってなかったんやってすぐに気づくんですよ
そこにシュッて入れといてくれたのね。
そうその分と
あ両方だよ
お薬代と
ごめんねそれも言いたかったのかなすげえあいい話じゃんすげえいい話だ
そうそうそうそうコロナの療養期間も終わってから病院に行ってさ、うん、支払いたいですって名前言ったらあコロナのみたいなさこの人やみたいな感じで
好きになって
くるねちょっとね、うん、ちょっとこう顔を刺されるというか恥ずかしいみたいな感じでね病院ではまた来たまた来たみたいなで結局私ねあの以前に 4,5 年前かな咳喘息をやってるんですよ、
うんうんうんうん、
で今もちょっと喉がね、うん、枯れてる感じなんですけど、うんうん、それが誘発されてもう咳が止まらない話すたびに咳が出る
あれそう、うん、
で療養期間が終わった後も一応その感染力は下がった状態、うんうんですよとだから外に出ても大丈夫っていうお許しが出てるけど、うん、本当にそうかっていう
わからないもんね、うん、
疑問が残るわけ、うん、で出て行ってもねなんかもう撒き散らせないか本当に心配になるし、うんうんうん、誰とも会われへんし買い物もねちょっとしづらいわと思ってあのめっちゃ出前館頼みました
出前館を頼みながら映画とかを見れるようになったり。
さて問題です、
はい、
映画見れると思いますか。
見れませんよね。
そうなのよ見れないの。
何このタイトルじゃん
見ちゃあかん、うん、あの本当にものすごい軽症の人やったらね、
うんうんうん、
多分ねこの私の状態でも軽症やと思うんですよ。
うんうん、
でも見たらあかん見られへん、
うん、
私がね見てたのは、うん、ほぼ YouTube
なんか
5分とか8分とか、うん、しかもお笑い芸人
明るくなるやつ
のコントと漫才はおすすめしない。考えなあかんから。
あ
考えなあかんのはもう無理、
うんうん、
集中して聞かないといけないっていうのも無理。だからなんか体張ってバーみたいでわーってなってるぐらいがちょうどいいかなと思って私はあの映画チャンネルと藤原さんをおすすめします。
あそういうおすすめだったんですね今回。
映画は見るなショートとかかな、うん、見てもオムニバスのでも考えなあかんからもう見たらあかんねん、うん、切ってくださいこれ今なんか映画ないかなって探してこのチャンネル来た人は切ってください。もう
すごいトラップねこれ
見たらあかん。
いや本当そうですよ。
そうもうね寝てください。
寝てください。
食べて寝てください。
うん、本当に辛いと思うけど、
そう今コロナで寝て寝込んでる友達がいるからなんかおすすめしてあげよう。いらいらそんなんいらんねん。
静かに寝かせといてあげて連絡とかしないで。
しないで。
あの多分その子が気使って多分治ったよって言ってくるまでは触らんでええと思う。
そうもう何もできへんから。
あれは生きてるとかは言った方がいい。それも辛いよね。カジ
あのね画面でそのなんか考えるのがもうしんどい。
ああじゃあ生存確認も結構難しい。
既読がついたらもう OK ぐらいにしといてほしいね。
そうね。
うん。
あとは、あの、玄関になんか、差し入れ置いといたよ、くらいの感じ。
あ、そうね、そうね。返信とかできないかもしれないけど、俺とか言えないかもしれんけど、それぐらいだったら、まあ、あの、ただ、たどり着けるかどうかかな、玄関に。だから、生物とかはね、あれかもしれない。
うん。寒い時期だったら、まあ、あれかもしれない。だからあれじゃないですか、あのゼリーとかがいいんじゃないですか。
そう、ね、
ウィーダー的なやつとか。
うん、そうね。あとねのど飴とかかな。
うーん
気休め。
私の友達はアイスクリームって言ってた。
あアイスも食べたけど 硬いやん。
あ、
力が入らんのよ。
なんかね、クーリッシュをちょっと置いといてドロドロになった状態で流し込むには あの刺激はなくて、でカロリーになるって言ってた、うん、人が結構
いた、はいはいはい、
ツイッターとかでは。
私もね、あのハーゲンダッツの期間限定を集めては冷蔵庫に置いて満足するっていうことをしてて食べないのよ
あ、はい、
いつか食べようと思って、あの賞味期限ないから
さ。あ、ないね。
あれね、うん、であの食べましたね、2、3個食べました。アイスも、でも1個食べきれないからさ、痛いのよ、冷たいのも痛いのよ。しっかりと食べれないけど、買っててよかったなって思った。で、また別のこのね、コロナの話になるんですけど、あの私がふるさと納税で、
うんうんうん、
ハンバーグの返礼品をもらってたのね、うんうんうん、で、それが多すぎるから、まあ、近所やしあげるわって言って、5、6個違うな、もっとかな、10個ぐらい、冷凍の袋でバーって渡してあげて、で、その後その子がコロナになってさ、うん、冷やすもんがなかったと。
うん、ハンバーグ？
そう！
冷凍ハンバーグで冷やした！
言ってました。
じゃあ、あの、まあ、なるべく夏場とか普通に使えるからアイスのとかあるといいけど、米、うん、枕ね、あのグチャグチャってなるやつ、冷凍庫に冷やしておくやつあるといいけど、ない人は
あのアメリカ人かって思ったけど、冷凍の冷凍ミックスとか野菜ミックスとかでもいいから、とにかくこう冷やすように、
うん、
もうあの脇と、
あ、そうね、
脇にハンバーグが挟んでましたって言ってました、その人は。あげてよかったと思った。
よかったよかった。
はい、ということで、
はい、
私の他にもですね、うん、コロナになったシャオリンさんがおりまして、ちょっと繋いでみたいと思います。
じゃあ呼んでみましょう。シャオリンさん。
シャオリンさん。
はい、どうも、シャオリンです。
イエーイ。どうですか、調子は。
今はだいぶ落ち着いてて、10日間の隔離期間が終了して、1週間ぐらい経つのね。
うん、
ちょっと鼻が出る程度かな今は。
うん、
隔離期間終了直後はやっぱ咳が残って、やっぱ気も、まあ、咳込むのってあんま良くないから、だからマスクして極力出ないようにはしてましたね、外に。
症状的には最初どんな感じだった？
私もともとその鼻炎持ちで、すぐアレルギー性鼻炎になるから、最初その延長線だと思ってて、そろそろ薬もらわなきゃなと思って寝たんですよ。ちょっと喉、鼻と喉が痛くて、でその日も深夜2時ぐらいに暑くて起きたのね。
うんうんうん。
でも節々が痛いから、あ、私インフルエンザやったかなと思って、でインフルかなと思って熱測ったら38度8分あって、
うんうん、
まあ私前回インフルエンザで40度出してるから、
うんうん、
でも一応念のため抗原検査キットは薬局で買った、ちゃんとしたや
つ、あるあるある、
あれやったのよ。そしたら陽性で、
うん、
え、コロナそっちと思って、
うんうん、
で千葉県の方だと、そのコロナ陽性になった場合、若い私たちみたいなものが陽性になった場合は自分で、保健所に申請するのね。
うんうんうん、
ウェブで申請して写真とか送って陽性反応出ましたとか、それで保健所の方に連絡して、そこで確認が取れたら保健所からいろいろ連絡が来るみたいな感じだったので、もうその場さ午前3時の時点でもう写真、陽性反応写真撮ってすぐに連絡して、その日の昼過ぎにはもう保健所から連絡が来たのね。で午前中の段階で一応かかりつけ医に一応電話したのよ、
うん、
そこ発熱外来もやってたから、
うんうん、
でこれこれこうなんですって言ったら、もう陽性になったら外来来られても困ると言われて、で、
ね、
うちはもうコロナ陽性の場合は対処療法の薬しか出せませんって言われて、で昼過ぎに先生から、もういつも先生だよね、かかってきて、一応小林さんどうしたの、どんな感じなのって聞いたら、まあじゃあいつものアレルギー性鼻炎の薬出しとくわって、もうそれしかできない。
うんうん、
咳止めと鼻と、あと一応カロナール出しとくって言われて、まだね、その時点で父がギリギリ濃厚接触者じゃなかったのよ。その時いなかったから。だから父親が薬局まで取りに行ってくれて、
うん、
で母が濃厚接触者だったから、母経由でこう、もらうみたいな感じ。
うんうん、
でもその時点でも実はもう39度熱があって、
うん、
で、ちょ、カロナール飲んで37度まですぐストンと下がるみたいな。
うん、
でそれを3日間繰り返して、
うん、
4日目入ったらもう平熱、
うんうんうん、
だったの。だから多分コロナの中では症状は軽い方かなっていう気がする。
うん、
正直、いつぞや、あの、舞台の稽古でもらったインフルの方がきつくて。あれは、あれ待って、40度が2日間続いたから、あれを思えば、 軽かったかなっていう、
うん、
ただ感染力はすごくて、
うん、
あの一応いろいろその感染したの手は打ったんだけど、
うん、
まあ玉突きのように家族には感染しちゃったよねっていう、
うんうん、熱と節々の痛みと咳、
うん、咳と鼻水、
うん、
だからその味覚がどうこうとか一切なかった、
うん、よかったよね、
なるほど、後遺症とかその残るものとかもなく、
そうね、今のとこ私は分からないかな、
うん、よかったよかったよか
ったっていう感じかな。ただその母親とか両親は65歳以上だから、うん、そこはやっぱりちょっと面倒くさくて、いろいろその県の発熱外来相談センターとか、あの24時間やってたから、
うん、
深夜に電話したのよ、深夜の方が繋がるかなと思って、
うん、
でいろいろ両親がかかった場合のこととか聞いて、乳幼児と高齢者はちょっと病院にかかってもらわないと困るって言われて、
うんうん、
もう自分のその陽性反応検査キットで陽性が出てうんぬんとかじゃなくて、実際に病院に行って病院の方でなんか書類を出してもらってくださいみたいなこと言われちゃったのかな、
うんうんうん、
だから結局両親もかかりつけ医に連絡して、で65歳以上だとうちの場合ですよ、うちの場合はあくまでですけど、かかりつけ医に連絡したら増殖を抑える薬を両親は処方してもらってた。それはただ私たちは飲めない、あの、
うんうん、
ちょっとやっぱり副作用が強いのかな、両親だけは飲んでて、それ飲むとまあ落ち着いてはいたかな、効きは良かったみたいっていうのが今回の感じでしたね。うちでは
ご両親も軽症で、
軽症、あ、全然軽症、
うんうんうん、お熱とかはご両親
は、ね、ちょっと出たって言ってた、38度かな、
うんうんうん、
38度とか出たって言ってた、あとやっぱ咳込みと喉の痛み、
うん、
あと鼻、
うん、
なんかまあ私みたいな症状、
うん、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
気をつけます、
うん、
そうですね、う
ん、私の知り合いでも3回コロナになってる人もいるんで、
私の知り合い2回かな、同じ人で2回、オミクロンとデルタやってて、
うんうん、
でオミクロンにかかった時に、いやーデルタの日じゃねえってあのデルタが強かったらしくて、いやもうオミクロンはまだまだだってみたいなこと言ってそんな経験したくねえわ、かかるなって言って、あの超突っ込んだって、
なるほど、
いやもうデルタは死ぬかと思ったけど、オミクロンはまだまだ、
まだね、健康で
気をつけ
ましょうということで、
はい、
はい、
ありがとうございました
。
またね、
カシマ
シ
ムービーナイトフィーバー、
はい、はい、ありがとうございます。
ということ
で、まだまだですね、あのコロナもインフルもそうですし、うん、他の病気もありますけども、うん、とにかく寝ろ、
うん、大丈夫な時は寝てください。で、できればできるだけ食べて、
うん、
口に入れられるものを口にして、で、できるだけ休ん で
いつ倒れるかっていうのは本当にもう分かんないから、
うんうん、
まさか自分がって思っちゃうからさ、食べれるものストックできるもの、まあ、震災に備えるとかもそうですけども、うん、ちゃんと備えておく、うん、めっちゃ大事、めっちゃ大事です。それやってくださいね。
はい、
ローリングストック法そうですね、
はい、
はい、あと冷凍食品もちゃんと乗って、
はい、
入れておいてくださいね。はい、ということで、はい、この動画が参考になった方がもしいれば、騙された方もいれば、ぜひ高評価と、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。この動画はポッドキャストでも流すかな。
そうだね、
流しますので、ポッドキャストもぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
今回はおまけはないです。
ないです。
はい、
皆さん健康に過ごしてください。
今年も頑張って過ごしましょう。
この配信はウシコ、マナティ、シャオでお送りいたしました。